毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ始まりました、放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生の皆さんをお迎えして、学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしています。今日の放課後ラジオは県立三田松漢高校からお二人お越しいただきました。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
ではあの順番にお名前からご紹介ください。
三田松雲館高校の2年次佐伯真凛です。
はい、
三田松雲館高校2年次小坂美空です。
はい、スタジオに佐伯真凛さんと小坂美空さんをお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
お二人は今、何年生でしたっけ。
今は2年生です。
2年生で今日学校は普通にあったんですか。
ありました。
おー、じゃあちょっと振り返っていただいてですね、今日1日なんかこう印象に残っていることあったら教えてほしいなと思いますけれども。
今日は、はい、探究の授業で、
はい、
研究の節目くくりのポスターを今日は提出する日でした、
うん、おー、そうなんですね。無事完成したんですか。
はい、ギリギリで。
どんなポスター内容。
あ、三田市の外国人に関する防災についての研究をしてます、
は
い、
そうなんですね。ちょっと難しそうなテーマですけども何か分かったこととかありました。
三田はですね、うん、地震はそこまで、うん、今のところ影響はないかなって感じなんですけど、うん、地震による断層が影響したり、
うん、はい、
地震だけじゃなくて他の災害にも三田は結構危ないっていうことが分かりました、
うんうん、あ、そうなんですね。で、外国人の方の防災、
はいはい、
それも誰かお話聞いたりとかしたんですか。
三田市の国際交流協会さん。
あ、なるほど、どんなお話がありました。
そうですね、三田市の中で、うん、その外国人の方で、うん、災害時に外国人の中の中心になるキーマンっていうのがあるんですけど、うん、それが三田市でも何人か外国人の方が活動されていて、うんうん、で交流もあるっていうのを聞きました。
あ、そうなんですね、はい、でそれをポスターにまとめて提出無事、
はい、
お疲れ様でした、
はい、
小坂さんはいかがですか。今日振り返って、
私も同じく探究のポスターの提出の締め切りに追われてました、
はい、おー、そうなんですね。締め切りはいつだったんですか。
今日の5時です。
あ、そうなんですね。無事出せたんですね。
出しました。
お疲れ様。内容はどんな感じで。
内容は理系の内容で、
はい、
卵殻膜っていう卵の殻の内側の膜を利用して再生紙を作るっていう、う
ん、は
い、
なぜこのテーマを選んだんですか。
最初、あ、大阪万博に行った時に、はい、ある企業さんがその卵殻膜を利用して、うん、布を作っていたんですけど、さすがに同じような研究は無理ってなって考えた結果、はい、こういう探究になりました。
紙ならできるかなと、
はい、
じゃあそれをポスターに、
はい、
どれぐらいなんか実験とかしたんですか。
実験しました。
どんな感じ。卵殻膜使った紙って、
牛乳パックの、はい、はが牛乳パックからはがき作るのって知ってますか。
細かくして、
はい、
はいはい、小学校とかでね、
はいはい、それを利用して、はい、ベースはそれで、うん、それに卵殻膜を混ぜたら強くなるのかっていう実験をしました。
すごい。どうだったんですか。
結果は2倍近くぐらい強くなって、
うん、そうなんですね。
いい結果が出ました。
それ使える紙に、
はい、
匂いとかどうなんですか。
匂いは最初はちょっと卵の匂いが臭くて
やっぱり、
はい、
卵ですもんね、
はい、
それはどう解決したんですか。
それは、うん、なんか時間を置いてたら匂いがなくなりました、
うん、あ、そうなんですね自然に抜けていく、はい、何日くらいで匂いは抜けていったんですか。
どれくらいだろう。
1週間ぐらい置いてたら大丈夫。
多分大丈夫です
そうなんですね。そういうのも分かったりして、
はい、
そう、出来栄えとして自分の中でどうでしたっていうこととかありました。
いい探究になりました。
なるほど、はい、そうですね。いろいろこう皆さん探究ねされているということですけれども、今日はですねお二人にですね、テーマがありまして、 SSH 対チェンライ海外研修についてということで、海外に行ってこられたんですねお二人ね。その話を今日はねお聞きしたいと思うんですけども、まずはこの研修の、まあ、概要ですね。どんな内容なのか少し教えてもらえますか。
タイ今半年間、うん、日本で、うん、タイの高校生とオンラインで研究をしていたんですけど、うん、それの延長で最終発表と、うん、そのタイでの寮生活とか、うん、そういうのと一緒に研修って形 で、う
ん、おいつ行ったんですか。
1月の6日から11日に、はい、うん、4泊6日に行きました。
あ、そうなんですね。4泊6日で行ってきて、日本はまあ寒い時期ですけど、タイは気候とかどうでした。
タイの バンコクに1日泊まって、はい、でその後そのチェンライっていう高校があるところに行ったんですけど、うん、はいはい、バンコクはすごい暑いなって感じたんですけど、うん、はい、チェンライは一番北の方なので、朝はすごい寒かった。
あ、寒い、はい、日中は、
日中はかなり暑くなったので、
あ、寒暖差が結構あるんですね、はい、でも日本よりは暖かい、いいですね、羨ましい。そうですか。でこの研修になぜ参加しようと思われたんですか、お二人は。
私は、うん、去年、あ、1年次にオーストラリア研修にも参加して、
うん、あ、そうなんだ、
で国際に興味があって、はい、でこの研修も参加したいなと思って参加しました。
うん、そうなんですね。佐伯さんは。
私はその研究していたタイの子とすごい、うん、あのネットですごい話すようになって、うん、それですごい仲が良くなったので、はい、今回タイ行けるってなってすごい嬉しかった、
ね、そうなんですね。じゃあ不安は特になかった。
なかった、
ね、なかった。小坂さんは不安はなかったですか。
うん、私はお腹を壊すのがすごく不安でした。
来るもんね、あれね、ちょっとね、不安になると。大丈夫でしたか。
大丈夫でした。
よかった。これ、まあ、タイに行くということですけど、まあ、4泊でも、ね、家から離れるんですけど、家族に相談とかはされたんですか。
特に
何も。もうせずに、はい、ちょっと行ってくるみたいな感じで。佐伯さんは。
私はこう一人で海外に行くことが初めてだったので、うんうん、すごい初めはすごい心配されてたんですけど、
うん、けどするよね、心配するよやっぱり、はい、
しかも英語での生活なので、あ、なるほど、そこは心配されたけど、行きたいっていう思いはあったので、はい、説得しました。
あ、そうなんです。なんて説得したんですか。
あっちにもう仲いい友達がいるから、うん、もう会いに行くんや
そういう感じで納得してくれました、はい、そうなんですね。じゃあ、まあ、家族にも相談しながらで行ってきたということで、その研修内容、具体的な研修内容ですけども、タイ、はい、チェンライにある高校、チェンライ高校、
はいはい、
あ、こちらに行ったんですね。どんな交流がありました、向こうでは。
結構基本タイに行って、うん、基本はもうその学校の子と一緒に活動だったんですけど、うん、1日目は、うん、なんだったっけ、こう、タイの先生の授業と、うん、
受ける授業
と、はい、日本の学校の先生の授業を、うん、英語で、
あ、英語で授業、
はい、2つ授業、
生物についての
生物
実験しました。
どんな実験したんですか。
DNA の観察と、うん、クレヨン作りました、
うん、クレヨン作ったんですね、はい、初めてですか、クレヨン作ったのは。
はい、
何からできてるんですか、あれは。
コーヒー豆やったっけ、
うん、コーヒー豆、
なんか色をつけるために、うん、コーヒーのなんか柄と、
うん、
うん、ワックス
を、うん、入れて、何色ぐらい作ったんですか。
茶色、
茶色一色作って、うん、色色で、もともとその最後にクレヨンをそれ、あの、うん、先生からもらうんですけど、うん、そこには黄色と黒もあって、
うん、あ、そうなんですね、はい、先に用意してくれたのかな、はい、まあ、記念のクレヨンになったと、はい、授業を受けてみてどうでした、普段のショーン館の授業と比べて。
やっぱ英語でってなると、うんうん、内容は少し簡単でも聞き取るのが難しくて大変でした、
うんうん、そうなんですね。佐伯さんどうでした、授業を受けて。
そう、私は文系なので、うん、あまりなんか理系の実験とかにあんまりやってこなかったので、うん、今年入ってからちょっと覚えてないことがいっぱいあって、
うん、
特にあのタイの先生は初めにクイズみたいな問題をたくさん解いて、うん、ゲーム形式で解いたんですけど、はい、で他の子はそのタイのことを ペアで一緒にやってたりしてたんですけど、うん、私は一人で
一人だったんですね。
一人で問題解いてて、あ、すごい難しくて私にはもう大変です。
そうなんです。他の友達はペアを組んでたんですか？
ペア一応いたんですけど、私らは別々にする感じ。
あ、そうなんですね。
でそのペアの子が1位を取るっていう。
あ、そうなんですね。組んでくれたらね、よかったのに、
うん、足引っ張ると思われちゃってかもしれない。
タイのお友達。
はい、そう
なんだ。そうなんだ。小坂さんはペア組んだんですか？
ペア組みました。
協力し合いながら。
協力してくれました。
よかったですね。じゃあそういった実験、まあ、英語での授業ですけども、あとはどんな授業とかあったんですか？
その授業を受けるのはその1日目だけで、
うん、あ、そうなんですね。
はい、その日本の先生のクレヨン作りと、うん、タイの先生の DNA の実験、う
ん、実験と、はいはい、その他はどんなことをしてたんですか？
2日目は大学、う
ん、あ、大学に行って、
大学に行って、
はい、
プラスチックについて学びました。
どんなことを教えてくれたんですか、プラスチック？
まず最初に1時間ぐらいプラスチックの環境問題について教えてもらって、でその後にワークショップをして、プラスゴミになるプラスチックからキーホルダーを作ったりしました。
うん、そうなんですね。じゃあ環境問題、まあ、どういう問題が今あれですか、起きてるんですか、プラスチックは？
マイクロプラスチックとかが海にすごい捨てられて残ってしまって、うんうん、それが動物に悪影響を与えたり、温暖化とかにもつながる。
結構影響あるんですね、はい、じゃあ魚がそういうのも食べたり、うん、まあ、それがどんどん蓄積されていって、うん、いつかこの人の口にも入ってきたりみたいな感じで、はい、もちろん英語で授業、
はい、
すごい、わかりました？内容は
ちょっと講義がちょっと長かったので。
大学ですもんね。
だんだんちょっと分からなくなってきたんですけど、はい、まあ、スライドを一緒にパワーポイントみたいなのもあったので、うん、それでなんとか、うん、
分かりやすく工夫はしてくれてたんですね、はいはい。大学で他にはどんなことを体験できたんですか？
大学ではそのワークショップ、うん、あのキーホルダーも作ったんですけど、うん、なんかいろんなキーホルダーにしてこう温めて、はい、プラスチックを温めてプレスして、はい、薄いキーホルダーを作るのと、うん、ストラップみたいな紐に、うん、こうチャームを通して作ったりして、うん、でその後はお昼ご飯を大学の学食で食べました、うん、
どんな学食のメニューだったんですか？
私はカオマンガイっていう、う
ん、どんな料理？
鶏肉とご飯を一緒に炊いたやつ、はい、
炊き込みご飯みたいな感じ、
はい、そうです。
美味しそう。味はどんな感じ？スパイシーなんですか？
味はもともとは辛くないんですけど、ソースで辛くする感じ、う
ん、調整できるんですね、はい。美味しかったですか？
美味しかったです。
あ、いいですね。小坂さんは何食べたんですか？
私はなんか、うん、豚の皮膚だよってバディの子が教えてくれて、はい、これがおすすめだから食べなって言って食べました。
どんな味付け？
なんか味付けはよく
薄味？濃い？
濃かったです。
あ、濃かった、はい、何系の濃さ？
ソース系？
ソース系
だったと思います。
あ、じゃあちょっとコクがあるというか濃厚というか
食べやすかったです、
でそれと何かがトッピングがあったんですか？
ご飯の上にその豚の皮膚だよっていうのが乗ってて
名前なんて言うんですか？それは
名前なんだったり、なんかタイ語で書かれてるので、タイ語の発音が難し
い。難しかった。そうなんですね。
分かんなかったです。
じゃあ豚肉料理みたいな感じなのかな。
はい、多分。
味は美味しかったですか？
美味しかったです。
あ、いいですね。じゃあ学食で、まあ、そういったお昼を食べながら、で午後からもまた講義受けたりしたんですか？
午後からは大学を出て、うん、タイにあるコスモス食品さんっていう会社に訪問して、はあはあ、そこはサンダにもある、はい、食品会社さんなんですけど、
はい、フリーズドライのでしたっけ？
あ、そうです。がタイにもその、うん、チェンライにも会社があって、うん、でタイに行く前にサンダで、うん、あのサンダのチェン、うん、タイコスモスさん、はあ、違うコスモス食品さんの講義を聞いて、はあ、こんなことしてる会社ですとか、タイのことも一緒にそれで教えてもらった
りして、うん、すごいね。サンダにもあってタイにもあって、はい、ご縁ですね、これもね。
ね
え、すごい。じゃあそういったお話も聞いたりしながら、はい、社会見学もできて、
はい、はい。
で3日目も大学ですか？
はい、3 日目は、うん、3日目は大学で、うん、その半年間やってたプレゼンと、うん、でそのプレゼンをしない人は、うんうん、自分の学校でやってる探究に、うん、あ、先ほどね、を英語にして、
はい、へー、そういうのを発表しながら、はい、そうなんですね。4日目はどうしたんですか？
4日目は
最終日かな、
3日目の昼から4日目にかけてホームステイがありました、
うんうん、あ、そこでホームステイなんですね、はい、それまではホテルに、
あ、それまでは学校の寮に泊まってました、
うん、寮に泊まってたんですね、はい、そうなんですね。寮はどんな感じなんですか、向こうの
寮は、うん、一つの部屋に二段ベッドが3個ぐらいあってで一人ロッカーがあって、トイレと洗面台とシャワーがあるみたいな部屋がいっぱいありました。
そうなんですね、はい、寝心地はどうでした？
寝心地はもう疲れ切ってたのでよかったです
バタンキューみたいな感じで、そうなんです、ね、佐伯さんの部屋も同じ感じで、
同じ感じなんですけど、私は窓を開けたまま寝てしまって、はい、ですごい物音がずっとしてて、はい、これなんでこんな音してるんやろうと思って朝起きたら窓が開いてた。
そう、虫は入ってこなかったんですか？
虫は大丈夫です
。あ、そうなんですね、はい、じゃあそこで寮で、まあ、ちょっと過ごしてで、3日目から4日目かけてホームステイを、
はいはい、
それぞれ違うお宅にあれですか、うん、お坂さんのホームステイ先はどんな感じだったんですか？
私の家はなんかたくさん家族がいて、でなんかおばさんが日本にちょっといたみたい で、
は
い、
そうなんですね、
日本語で話しかけてくれました。
あ、よかったですね。どんなお話したんですか？
なんか私は日本が好きで、うん、日本によく行ってたよっていうのを言ってくれました、
うん、そうなんです。なんて答えたんですか？
あ、よ、それはよかったです、また来てくださいって言います。
サンダーにね、ぜひね、はい、来てください、寒いですよみたいな感じで、お子さんとかどうだったんですか？
その私のバディの子にはお姉ちゃんがいるらしいんですけど、うん、お姉ちゃんも違うところで働いててみたいな感じ でバディの子の友達と3人で泊まりました、
うん、あ、そうなんですね。どんな話したんですか？
前に、あ、どんなことが流行ってるのとか、
タイで、
はい、とか、誰が一番ハンサムだったと思うっていうのが一番盛り上がりました。
誰をこう見て、
あのタイの生徒の中で私に質問してくれました。
質問聞かれて、はい、誰って答えたんですか？誰くん？
トンナムくん。
トンナムくん、トンナムくんはどんな感じの芸能人で例えたら？
芸能人、どれ？
竹内涼真。
竹内涼真
かっこいいね
なんかタイの先生も彼が一番ハンサムだと思って言ってました。
すごいね。そうなん、写真撮りました？
はい
話した？
あの私の探究メンバーだったのですごく仲が良かったです。
おお、一歩リードじゃないですかやりましたね。へえ、じゃあそんな話しながら、はい、いいですね。佐伯さんのところはどんな感じだったんですか？
私のホームステイ先のは、うん、あの日本、私ともう一人日本の高校生一人と、うん、あのホームステイ先の子と、うん、そのホームステイ先の子の友達の4人で一緒に、うん、一緒同じ家に泊まったんですけど、うん、はい、そのお家では夜にナイトマーケットに行って、うん、ナイトマーケット、はい、で基本は外で食べて朝ごはんだけお家で食べました。
あ、そうなんですね、はい、外ではどんな食事を食べたんですか？
外ではなんか街のレストランみたいなところに行って、うん、そこではすごいタイの方ってたくさんいろんなものを頼んでちょっとずつ食べるっていう感じなんですけど、うん、そこですごいびっくりしたのが、うん、生の生きたエビを辛く味付けして、それをこうお椀に入ってるんですけど、蓋をしてこう気絶させて振って、
って
気絶させて、
はい、ってなって、
はい、で止まったやつを食べるっ
ていう。そうなんだ。やっぱ国が違うといろんな食文化って面白いですね、はい、それ挑戦したんですか？
しました。
どんな感じ、生きてるエビをこう、
ちょっと
動くよね
罪悪感はあるんですけどすごい辛く味付けされていて、 で味は美味しかったんですけど、うん、辛くてそれ以上は食べられ
ない、うん、そうな辛さがちょっと、はい、そうなんですね。面白い、いろんな体験できるんですね、うん、小坂さんはどう、そんな体験ありました？
私は、うん、あの彼女、あ、バディの子の近所のお寺とか、うん、たくさん連れてってもらったり、うん、あとは夜ご飯に、はい、日本でいう焼肉みたいなのを食べて、はい、ドーム型になってて、はい、ここでは焼肉するんですけど、はい、
ヘリでは
ヘリはなんか深くなってて、はい、鍋みたいになってて、へ、鍋と焼肉のいいとこ取りみたいな
美味しそう、
人気なご飯を食べさせてくれました。
そうなんですね。タレをつけて食べるんですか？その味がついてる、
は
い、
タレをつけて食べます。
味どうでした？
なんか基本タイ料理は辛くて、
あ、そうなんですね、
私辛いの苦手なんですけど、あ、まあ、でも美味しく食べれました。
そうなんですね、辛いの苦手でも美味しくいけた、
はい、
何でもやっぱり辛いんですかね、
はい、
暑いからですかね、やっぱり。
あ、そうかもしれない。
どうなのかな、
めっちゃ辛かった
し。そうなんですね、いろいろやっぱり変わると食文化面白いですね、はい、なんか日本のこういう食べ物あるよとか話とかしたんですか？
日本の食べ物、
うん、
タイにですか、
うん、タイの皆さんに、日本にはこんな食べ物、
おやつをいっぱいお土産で持っていきました。
ああ、そうなんだ、どうでした皆さんの感想、僕のことの。
喜んでくれたんですけど、
う
ん、
けど
なんかこう、私は結構辛いと思って渡したものが、うんうん、全然辛くない
よ辛さには慣れてる皆さんなんで、
ちょっと悔しかった。
あ、そうなんですね辛いって言ってもらえるかなと思ったら全然、
はいはい、
そうなんだ。小坂さんどうでした？なんか持っていったんですか？
パチパチパニックを、
あ、あの鍵の中にパチパチ、どんな感想を言ってました？
なんかすっごいやばいみたいな
それはやっぱりこっちが買ったからと。
でも仕返しに、はい、なんかこれ食べてみてって食べたら、うん、すっすごい酸っぱい飴を食べさせられてやばいやばいっつったらケケケケって笑ってました
負けてるじゃないですか
負けました、
負けましたね。そうですか、面白いですね。じゃあそういう交流もしながら、あの、楽しく過ごしてきたということですね。あの、今回の研修に参加してなんか良かったなと思うところはありますか？
タイに実際に行って、うん、すごい元から興味があった国で、うん、でご飯とかも楽しみにしてて、うん、けど一番はやっぱり友達たくさん作れたこと、
うん、今でも交流してるんですか？
はい、あのインスタグラムでは結構メッセージやり取りしてます。
あ、そうなんですね、はい、そうですか。小坂さんどうですか？
やっぱりそのたくさんの友達との出会いです。
うん、
タイの人はすっごい優しくて、もう重い荷物とか持ってたら、うん、もう誰でも
手伝ってくれるの？
持つよって言ってくれたり。
嬉しいですね。
すごい優しかったです。
そうなんですね。なんかこう向こうの友達と交流とかしてるんですか今？
はい、あのインスタグラムで同じく DM をしてて。
あ、そうなんですね。
でこの次の4月に、うん、あのこの行った学校の子が小雲館に来るんですよ、うん、何人か。 それでワクワクしてるっていう。
お、楽しみですね、はい、この放送も配信なのでインターネットでタイのお友達に聞けますからよかったらなんかメッセージ伝えますか？
あ、はい、
あ、じゃあどうぞ日本語でも英語でもタイ語でもいいですけど。
あ、英語は恥ずかしい
英語恥ずかしい
日本語、
日本語で伝えますか？
じゃあ、うん、また4月に会えるのを楽しみにしています。
小坂さんもよかったらどうぞ
4月に来たらいっぱい楽しいとこ連れて行きます。
ああ、いいですねぜひね配信聞いてほしいですね。あの、これはまた来年も続いたりするんですか研修は？
いや、研修自体は、うん、もう多分4月の交流で、うん、もうない感じ。
あ、そうなんですね。また違う形になっていくのかな、
はい、
もう海外に行ける機会ってね結構ありますもんね、はい、なんかこう迷ってる皆さんに何かこうメッセージとかありますか？海外あるけどどうしようかなとか思ってるの。
小雲館はオーストラリア研修とか、うん、で2年生になったらこういうタイ研修とかあるんですけど、うん、はい、うん、私も言葉で結構壁になってて、うん、でオーストラリアも本当は行きたかったんですけど、はい、こうホームステイが結構長くて、うん、期間が、はい、それでちょっとためらってしまって、うん、 でもやっぱ伝えようとする姿勢が一番大事で、うん、こっちが結構頑張って言おうとしてると、うん、相手も頑張って聞き取ろうとしてくれるから、うんうん、言葉でこう行くのを迷ってるのは、うんうん、もったいないから、もったいない、はい、頑張ってほしいです。
なるほど。小坂さんいかがでしょうか。
私はこの研修が海外研修2回目で、うんうん、タイはやっぱオーストラリアとも日本とも違うし、うん、もうどの国も共通点もあるけど、うん、違っていろんないいこともあって、うん、もうありきたりな言葉にはなるんですけど、うん、本当に世界が広がって、うん、
あ、いいですね。
でなんか人とか人の性格とか、うん、でコミュニケーションも英語を使うんですけど、うんうん、英語の感じもやっぱどの国も違って、うん、やっぱ行ってみないと分かんないこともいっぱいあるし、不安なこともいっぱいあるけど、不安なことの大体は起こらないので、
なるほど、そうなんですね。
もうチャレンジ精神で行ってみるのが一番いいなと思います。
いいですね。ぜひね、皆さんね、一歩踏み出してほしいですね。ありがとうございます。まあ、今日もいろいろねお話聞いてきましたけれども、最後にですね、いつもお聞きしている質問がありまして、皆さんの将来の夢なんですけれども、お二人の将来の夢をぜひ教えてほしいなと思いますが、どうしましょうか。佐伯さんから。
はい、はい、私は将来弁護士になりたくて、
うん、そうなんですね、うん、
で具体的なこう人生のプランは、うんうん、法学学んで弁護士になって、うんうん、で大学で教授をするっていう、あ、
そういうイメージがもできてるんですね。はい、なるほど。どんな弁護士さんになりたいですか。
今すごい日本の弁護士ってなっても、うん、国際社会の中ですごい柔軟になっていかないといけないので、うん、はい、弁護士になっても広い目で、うん、いろんなことを見れるような、
じゃあもうあれですか、はい、六法全書でしたっけ、
はい、
あるんですか。
あ、それはないです。
これからですね。はい、じゃあしっかり勉強ぜひ頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。小坂さんいかがでしょうか。
私は医療の道に進みたいと思ってて、
で、はい、
で今私は国際にも興味があるし、で今バスケ部のマネージャーとしている
んです
けど、す、ね、はい、スポーツに近くにいたら、はい、スポーツ医療とかにも気になるし、
な
るほど、はい、国際医療かスポーツ医療か、でちっちゃい頃に読んだ、はい、あのコウノトリっていう漫画で、はい、助産師にも憧れがあって、あ、まあ、ざっくり医療系って感じで、
そうなんですね。国際チームのこう、ね、スポーツドクターでも、ね、いいかもしれませんね。
はい、
いろいろね、じゃあ勉強頑張ってくださいね。
はい、
はい、ありがとうございます。では最後にリクエストおすすめの曲を1曲ずつお聞きしたいなと思いますけれども、佐伯さんはどんな曲おすすめですか。
とブルーノマーズとレディーガガの、うん、ダイビズアスマイルです。
は
い
は
い、
この曲はなんでおすすめなんでしょうか。
体験集に行って、はい、最終日のお別れ会で、うん、みんなで歌った曲で、うん、すごいその時にもう、うん、涙がみんな止まらなくて、
うん、
すごいそれで、みんなが大丈夫だよって言ってくれたり、うん、それを今でも曲を聴いたら思い出すので、
うん、思い出の曲なんですね。はい、ありがとうございます。小坂さんはいかがでしょうか。おすすめナンバー
ケイティ・ペリーのラストフライデーナイトです、
うん、はい、結構おすすめ、なぜでしょうか。
この曲も、うん、あの体験集の、うん、これは歓迎会の時に、うん、みんなで歌った曲で、で2曲で迷ってたんですけど、今日は金曜日だからラストフライデーナイトにしました。
なるほど、今日収録日がね金曜日なんですけどね、はい、それで選んでくれた、はい、ありがとうございます。ナイス選曲ですね。この曲はのプレイリストをあのページの方に貼っておきますのでね、皆さんも聞いていただきたいと思います。ということで今日の放課後ラジオはスタジオに県立三田松漢高校から2年生のお二人にお越しいただきました。スタジオに佐伯真凜さん、そして小坂美空さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。